はい、改めまして皆さんおはようございます。1週間のお仕事お疲れ様でした。週の初めの日にですね、礼拝からスタートできることは本当に素晴らしいことですね。今は特別のこの状況下の中にありますけれども、やっと私たちの教会でも6月1日から、公の礼拝とかあるいは集まり、また集会、いろんなことをこう再開、します。まあ、ただコロナ対策が前提にありますね。いわゆる3密を避けるとか、マスクの着用とか、あるいは手洗いうがいとか、そういうことをするのは前提です。で、皆さん来る前には必ず、ここは大体のところはですね、気がつく範囲で消毒もしてます。そういうことで安心な体制になるようにということを考えてますね。で、終わればですね、すぐに解散という形になりますけれども、皆さんで一緒に礼拝が捧げられるということは幸いなことです。またネットを通して、共に礼拝を捧げてくださる方も、多くおられますね。よく礼拝のメッセージ聞いてますよとかいろいろ言ってくださる方もいらっしゃいます。本庄教会の方はもとより、他教会の方、あるいは求道者の方もですね、聞いてくださっているので、感謝ですね。またホームページを管理してくださっております、浅川教団によりますと、本庄キリスト教会のホームページはだいたい月、8000件ぐらいの、検索があるようだということなので、これもありがたいことですね。ですから私たちが知らないところで私たちの教会はちゃんと伝わっていて、そして、メッセージも伝わっていて、御言葉が語られている、それを聞いてくださっている方が全世界というとちょっと大げさですけれども、でもいろんな方々が見たり聞いたりしてくれているので、そういう点で、これからの時代にふさわしい一つのあり方かなというふうに思いますね。もちろん基本的なことは大事にしながら、いろんな文明の利器を使って、共に生きることができれば本当に幸いなことであります。で、今日はですね、聖霊についての学び、また継続するわけですけれども、皆さん飽きませんか？飽きませんか？飽きませんか？大丈夫ですか？はい、また何回かするとですね、別の書簡なりテーマに移りますけれども、いよいよこの聖霊についてだいたい大詰めに来たんですね。シェファーという先生が書いているこの聖霊について、それを参考にしながらずっと大まかなことを見ながらやっております。で、今日で何回目か、いつも聞くわけでありますけれども、何回目でしょうかね。はい、16回ですね。ありがとうございます。そういうことです。で、前回のテーマ覚えてますか？前回のテーマ、聖霊の満たしとはということですよね。聖霊の満たしってこうどういうことなんだろうかって、なんか満たされるってこうどういう状態を言うのかということで説明させていただきました。いっぱいになるとか、あるいは十分になるとか、あるいは完成するとかいう意味があるわけですね。そういうことでこう聖霊に満たされるということを当てはめてきますと、クリスチャン、あるいはキリスト者の心の中に妨げなく聖霊が十分に働かれるような生き方、それが聖霊の満たしなんだ。また聖霊の考え方に私たちが支配されて生きるようになるんだということですね。で、その結果聖霊に満たされていくならば、聖霊は私たち信仰者の心と人生において働いて、そしてなそうとすることを達成させてくださるということですね。またこのように生きると他のそのキリスト者と比較して、どこが優れているとかどこが劣っているとかいうことは気にしなくなるんですね。なぜかというと、その人に与えられた 聖霊の導き、生き方ってのがあるわけですから、これは優劣つけるべきものじゃないんです。そもそもがね。だから、人と比較しないで生きる。これは非常に楽ですよね。大体私たちが生まれつく、こう、人と比較して生きる、あるいは生かされるってことを、こう、何か、そんな感じで生きた経験があると思うんですね。誰々ちゃんとこうだとかね。誰々ちゃんはこうなのに、あなたはこうだよねと。まあ、いろんな点で慣れてる、そういうことが慣らされているわけですけれども、でも、精霊に導かれて生きる、あるいは御霊に満たされて生きるということは、人と比較することなく、それぞれの個性、賜物が、その人らしく発揮されていく。それを神様は喜ばれるという、そういう生き方ですから、非常に楽ですよね。クリスチャンの生き方って楽なの、本来は。どういうわけか、真面目な人ほど、どんどん自分を追い詰めちゃってるっていう部分がなきにしもあらずですから、この点落とし穴に入らないようにね、私たちもしていきたいと思うんですね。で、もう一つ誤解してほしくないのは、精霊に満たされて生きるっていうことは、ロボットのようにね、神様の命令、指示によって、何の感情もなく動くということではありません。もう全然違いますね。本当にそれぞれの全人格、すなわち、その人が持っている、あるいは私たちが持っている知性や感情、意志、それを最高に生かしてですね、私たちらしく、そしてあなたらしく生きるのが精霊の満たしなんだ。で、こういうものを聖書はきっちりと伝えている。パウロとかいろんな人物を通して、私たちに教えてくださっているんだということになりますね。ですから本当にもう一度私たちはこの聖霊なる神について全体的に今回16回を通して考えることができているので、それはある意味良かったなというふうに思います。途中で変更したんですね。このままコリント人への手紙第一続けていいんだろうかということで途中で変更してクリスマスのメッセージの後にここに移ったので、まあそういう面では私としては良かったのかなと思っていることであります。で、今日はですね、この聖霊に満たされるにはということです。前回までは聖霊に満たされるとはということですけど、今度は聖霊に満たされるにはということ、別の言葉で言うと聖霊に満たされる条件と言ったらいいんでしょうかね。そんなことを今日考えてみたいなと思うんですね。聖霊に満たされるっていうのは多くの人が誤解してるんですけど、棚からボタン持ち式にこう口を開いていれば誰でも聖霊に満たされると思い込んでる節があるんですよね。これものすごい誤解ですね。まあ誤解どころで6じゃなくて6回も7回もということですけど、あまり面白くはないんですが、いずれにしてもそれは誤解ですよね。で、聖霊に支配される、ごめんなさい、聖霊が私たちと一体となるということは、これはもうイエス様を信じたら誰でもその場で受けることですから、みんなそれは条件は同じですね。ところが聖霊に満たされていく、あるいは聖霊に支配されていくということはまた別ですから、その条件があるんだということなんですね。で、聖霊に満たされるにはどういうふうにこう考えて受け止めていったらいいのかというのが、さっき読んだ、テサロニケ人のへの手紙 第1章19節、ちょっと読んでみますね。御霊を消してはなりません。これは聖霊のことですよね。御霊なる神様、聖霊を消してはならない。あるいはエペソの 4-30、ちょっと開いてみますね。もう一度エペソ 4-30 は、神の、今度は聖霊ときますね、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認された。今度は悲しませんな。さっきは消すなということですね。そしてもう一つあるんです。これ必ず後でやりますからね。次回またそれ以降に必ずやりますから、皆さん期待をしていただきたいんですけれども、ガラテヤのですね、5-16、ここにもあるんです、実は。今まで二つはどちらかというとこう否定的な言い方してますけど、こちらは、肯定的な面で言っています。ガラテヤの 5-16、ここにはね、こういうふうに書いてあるんですよ。私は言います。これパウロが言うわけですね。 御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲を満たすことは決してありません。ここは後でやりますからね。ガラテヤ5の16、御霊によって生きろというふうに言うんですよ。これ前回も読みましたよね。まあそういうことであります。で、今日は時間の関係で第1テサロニケ5の19、ここだけですね。第1テサロニケの5の19、今日はここだけになります。御霊を消してはならないということだけを今日見ていきたいと思いますね。で、この第1テサロニケ5の19に戻りますけれども、意外とここは読まないんですよ。なぜかというと、この前の説があまりにも有名だから。ほら、これ有名でしょ、ま、前の説これよく言うでしょ。16からもう暗記してますよね。16からは、第1テサロニケ5の16からは、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、ということで、ここを読むんですよね。ここだけ強調するんですよ。ところが、意外と御霊を消してはいけないっていうのはさらっとこう過ぎちゃうんですよ。でもこれも実は大事なことなわけです。この16から19ができる、ごめんなさい、18までができるのはこの御霊を消さない生き方だから、まあ、非常にこれは大事なんですけども、意外とさらりと見てるし、あるいは読まないでパスしちゃう場合が多いです。今日はここをきっちりやりますのでね。はい、ここでは御霊、聖霊は燃える火に例えられているんですね。火のようにこう燃えていく、ですから力強さとか勢いというものが象徴されているんですね。聖霊のある面はね。で、ここで、はこの燃えるのを消してはならないというんですから、逆のことですよね。御霊を消しちゃう、御霊様、聖霊は普通こう燃えるんですよ。こう広がって力でこう燃え広がっていく様を表すわけです。例えて言ってるんですよ。例えてね、必ずしもこれボーボー燃えてるわけじゃありませんから。例えて言ってる、これは例えでね、そのようにこう燃えるんですけど、でもテサロニケ人の教会に対してパウロが言ったことは、消しちゃダメだよね、消さないでねと言っているわけですね。で、この消すというのは、これも例えで言ってるわけですけど、意味はどういう意味かっていうと、これ言葉を言い換えてみると、これは消すという表現は抑え込む、あるいは抑制する、制御する、コントロールして抑え込む、こういうことを私たちが日常生活の中で信仰の歩みの中で精霊を抑え込んだり、十分働かないようにしてしまってはいけないよねって、ここで言ってる。決してはならないってことは、ちょっと否定的な言い方でありますけれども、で、そうすると私たちの生き方はどうなるかっていうと、精霊を消してしまうとね、精霊、御霊が願うような歩みを今度嫌うんですよ。そんなの嫌だって。だって私たちは常に不信仰が出るから、常に反抗的だから、神にね、あるいは親にも未だに反抗してる人もいるかもしれませんけど、まあこう本当にこう反抗的なんで、私たちは神に対して、もうクリスチャンだって反抗的ですよ。もう満たされないともうそうなっちゃうんですよ。だからそれにしてこう、満たされていないと、御霊が願うような歩みはしたくないです、嫌ですって言っちゃうの、正直にね。神に反抗する生き方で、使徒パウロはそれは、やめて御霊を消してはダメだよということを言ってるんですね。じゃあ、この御霊をこの消す生き方ってどういう生き方なのか、もっとこう考えてみたいんですけれども、自分の思いや考えを押し通す生き方ですよね。御霊を消すっていうのは、だって精霊を抑え込んじゃうんですよ。そうすると自分の考えとか思いがバーッと出てきて、それを押し通すんです。押し切るんですよ。これがね、私たちの本当の弱さですね。でもこれはやめようと言ってる。どうしてやめる？こういうの、模範があるんでね。それはイエス様のことを模範にする。十字架を前にしてイエス様はゲッセマネの園の祈りで何て言ったんですか？これ開けませんけどね、何て言ったか、それは 私の願いではなく、あなたの御心の通りをしてくださいって言ったんですよね。これはイエス様の模範ですね。だから私たちは、この往々にしてあるパターンはね、この逆を行くわけでしょ。私の願いではなく、あなたの御心の通りしてくださいじゃなくて、私の願いばかりで、あなたの御心は嫌ですっていうのが結構多いパターンなんですよね。で、これを、やめるということですね。自分の御心を、自分の思いを御心と思い込んで、そしてこれを、御霊を消していくパターン。これをストップしようと。今日、今から、私たちはそれをストップしたいと思う。はい、二つ目。これはマタイの6の24にあるのですけれども、イエス様が山上の水訓で言ってる有名な言葉の中にね、二人の主人に使えないっていう。ご主人様何人いてもいいんじゃないのとか、私たちは思う人がいるかもしれない。でも、そういう言い方じゃなくて、どちらかにしなさいよ。これは、二人の主人とはどういう主人かというとね、片方は神です。創造主なる神。ね、私たちを作り、私たちを愛してくださっている、この神を主人とする。もう一方の主人があるんですよ。それは何かというと、富だって言うんです。富。ね。いろんなお金とか、いろんな財産とか、そういう、富ですよね。そういうものに使えることが、ここで言う、二人の主人と言ってる。神を愛し、富を愛するということはできません。両方最優先することはできないんですね。順番は必ず、1か2か、いうことに。なるわけですね。また両方愛するってことはそもそもできませんよね。お金とかそういうのはものすごく大事ですから、それはそれできっちり管理する必要はあるんですけど、愛するとなると別ですね。心全部奪われちゃいますからね。ですからそれはできない。ですから私たちは神を愛するを選び、神を大事にする。そうすると結果的に必要なものはきちっとついてくる。どうですか皆さん。神様大事しないでいろんなものも欲しい、あれも欲しい、これも欲しいって言うと、意外と手に与え、それは与えられませんね。でも、主を大事としていくならば、必要なものは意外と、あれ今日も備えられちゃったとかね。あ、私の人生結構備えられてるんじゃないというふうに思うことはありません？皆さん、アーメンという感じですね。本当そうですよね。私もそうですね。不思議なもので、主を大事とすると、必要なものは必要な時に必要な分だけ備えられる。あんま多く来ないですね。不思議と。必要な分だけ備えられてくるということなんですね。で、二人の主人に使えるんじゃなくて、神に使えることを優先する。これを決断するというんですよ。そうすると、聖霊に満たされる条件が整いますというんですよ。前に言ったのは、このイエスの祈りのことから、自分の思いや考えを押し通さない。神の御心を優先する。大事にするってことでしょ。で、ここでも、主人、私たちが使える主人は、創造主なる神なんだってことを決断するということですね。で、これすれば、聖霊に満たされる条件が整う。またもう一つだけちょっと言いますけど、聖霊に満たされる、条件ですね。御霊を消さないということにつながるわけですけど、それは聖書ではこう主に明け渡すという言い方なんですよね。主に明け渡していく、あるいは別の言い方では主に自分の人生を捧げようね。自分は主によって命が与えられ、主によって生かされてるんだから、主の御心にの通りに生かせていただきたいという思いを持って生きよう。これが捧げるっていう意味ですよね。全部自分のものなくなるってことじゃないですよ。あるいは自分の管理しているものが全部なくなるってことじゃないです。これ誤解しちゃう人いるんですけど、何もかも全部売り払ったりしてね、やる人いるんですよ。特に再臨が近いと言って、全部財産を売り払っていきなさいという、騙されてそういうふうにする人いるんです。それとも全然違いますね。本当に神の御心を大事にして、自分自身をきっぱりとこう、捧げていくという、そういう態度をね、明確にするという生き方ですね。これが、自分を主に明け渡すという言い方。これを聖書を進めています。3番目のこと。例えば、どこに書いてあるかっていうと、ローマの、6の13に書いてあります。ローマ書ですね。ローマ書の6の13。開かなくても結構ですけれども、こういうふうに書いてありますね。また、あなた方の手足を、 不義の道具にして罪に捧げてはいけないんだ、ね、自分自身の生き方、自分の全存在を、ね、不義の道具として罪に捧げてはならないんだ、むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。だから自分自身は神の思うままに使っていただきなさいということで、神に捧げなさいということが出てくるわけですね。このように2回出てきますね、捧げるという言葉で、これは一度限りきっぱりとその態度を明確にするというんです。どうしようかなとか、半分だけ捧げて半分は自分のものでとかじゃなくて、きっぱりね、これは一度限りの経験としてきっぱり捧げなさいという、そういう心の明確化、明確さを言ってるわけですね。決心する、どうしようかなとか、この世の中のものも大事だしとかね、もちろん大事なんですよ、それはそれでも、そういうところは別ですからね。自分の生き方をきっちりしていくならば、さっきも言ったように必要なものは必要な分だけ必要な時に備えられるんだから、その生き方をしていこうということですね。でもう一箇所はローマの12:1-2ですね。これ有名なこれ言葉ですよね、聞いててくださいね。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。これ強い勧めなんですよ、あなた方の体を神に喜ばれる神の失礼聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですという方ですね。霊的な礼拝ということで訳されていて、あまりピンとこなかったんですね。ですから何回もこう確認しながら、ここは皆さんにお話したことを覚えてますけど、今度の新しいこの聖書では、それこそがあなた方にふさわしい生き方なんだ、それが礼拝なんだということをここで言っているわけです。捧げる、明け渡す、お任せするということですね。そもそもこの世のものは全て主なる神に作られて支配されているものであります。命も完全に自分でコントロールすることはできません。主に命を与えられて生かされている存在でありますから、命を与えてくださるこの方の御心に沿って生きることを決心する、これが最も大事なことですね。そのような生き方こそ最も理にかなっている生き方なんですよ。ここで言うあなた方にふさわしいというのは理にかなっているんですよ。そういう生き方が礼拝なんだって言うんですよ。礼拝の姿はここに集まって祈り賛美し主を礼拝することだけが礼拝ではなくて、もう生き方そのもの、自分自身を捧げていくことが礼拝の本質なんだ。これ非常に大事ですよね、この言葉は。そして、これがまた礼拝ということとともに献身ということでもありますね。献身というのは牧師伝道者がするだけじゃありませんから、全ての人が神の前に自分を捧げていく生き方、これこそが献身ですからね。神の御心を常に第一として主に従い続ける生き方、これものすごく大事です。牧師さんだけ献身してるんだからやるのは構わないんですけど、私たちは献身していませんからそうする必要ありませんとよく言う人いるんですよ。中には私も愕然としたことありますけどもね。でも献身の意味、その人全然分かってないよね。献身の意味は牧師とか伝道者とか宣教師になる云々じゃなくて、ね、神様の前に一人一人本当にこう捧げていく、自分に命を与えて生かしてくださる神に信頼をしながら自分自身を捧げて生きる、生き続けるという生き方なんで、ね、これが献身という本当の意味ですから、皆さん献身という言葉をきっちりと定義づけしてください。で、そうすると結果的にはどうなんでしょうか。心が楽になっていろいろなものから解放されて、私たちに与えられている賜物が伸ばされてくる、ね、いい生き方ができる。そして2節ありますね。この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。ここも治ってるでしょ。今度の役ではいいですね。まあ心の意思によって自分を変えなさいになっちゃったでしょ。だから自分の頑張り信仰だと思い込んでる人結構多かったんですよ。でも聖書そう言ってないよね。ここでほら、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただくんだから、受動体でしょ、ね、変えていただくんですよ、聖霊によって。非常にいい役ですよね。ありがたいですね。そうすれば 何が見えるんですか。神の御心は何か、すなわち何が良いことで、 神に喜ばれ完全であるのかを見分けることができるんだ。成熟したクリスチャンになる。聖霊に満たされた結果、物事がきっちり見えてくる成熟したクリスチャンになるんだよね、いうことを言ってくるわけですね。これこそが神に喜ばれる生き方なんだ。そして私たちのうちに住んでいる御霊、聖霊様は抑制されることなく、妨げれることなく、自由に働いて私たちの生き方を変革し続けてくださるんですね。それゆえ私たちは御霊の火を消してはならないというところにまた戻ってくるわけですね。ここまで来ると皆さん、聖霊に満たされることが私たちキリスト者の生き方を変えていくわけで、あるいは変えられていく上でいかに大切かっていうのがお分かりになったと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ勝手にでしょうかとは言いませんけどね。はい、いかがですかね。ここまで来るともう全然違いますよね。本当にこう聖霊によって変えられる、これがクリスチャンの生き方なんだ。だから今までは特別にね、何かあまりよくわからなかったから、なんかぼやーっとした面があるんですけど、でも聖霊に満たされるっていうのは、キリスト者の生き方がこう変えられてくるんだ。非常に重要なことなんだ、ということですね。で、最後に、一箇所読んで終わります。これは、ピリピの 2-3 からをですね、聖霊に満たされた生き方の具体例。これももちろんイエス様になるんですけれども、具体例ですね。ピリピ、はい、コリントガラテア書、エペソピリコロですからエペソの次ですね。はい、よろしいですか。ピリピの2章の3節から本当は11節まで行きたいんですけれども、今日は5節までにしておきたいと思います。ちょっと読んでみますね。何事でも利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい、いうことですね。ここを見ると本当に聖霊に満たされた生き方ですよね。いわゆるこの御霊の火を消していない、ね、そういう生き方なんだってことがこれ見るとわかるんじゃないでしょうか。利己的な思いや虚栄からするんでパフォーマンスするんじゃなくて、常にね、人を自分よりも優れたものと、周りの人ですよ、そのためにはへりくだっていなければならないんですね。傲慢で上から目線では全然、こういう思いにはなりません。常に神の前にも人の前にもへりくだっていくということですね。それぞれ自分のことだけでなく、自分のことも大事なんですよね。私たちは自分のことを大事にするということは基本的なことですね。同じように他の人のことも顧みる、これが隣人愛でしょ。これが神を愛し人を愛するっていうキリスト者の基本的な生き方ですよね。これ何々するということよりも、むしろ本当に他の人を大事にしていく、顧みていくんだからね。で、これはどういう生き方かっていうと、聖霊に満たされて、聖霊に励まされて、聖霊と共に生きたイエス・キリストの生き方なんですよ。だから書いてあるでしょ、キリストイエスのうちにあるこの思いをって。ほら、今まで全部含めてこの2章の1節から全部このひっくるめたこのことは、キリストイエスのうちにあるこの生き方なんだ、そういう思いをあなた方の間でもいただきなさい、いうことを言ってるんですね。で、それがこの言葉ですよ。皆さん、ほら、これピリピ2の4から5ですよ。ちょっと訳が違うとね、漢字違うんですけど、キリストの心を心とするというね、よく言いますよね。口語訳の方でもありますけれども、そういうことなんですね。ぜひぜひ私たちは父なる神の御心を最優先として歩まれたこのイエスの生き方、これを模範としながらですね、私たちも生かせていただこうではありませんか。で、結びでありますけれども、コロナの中にあってですね、 本当に難しい時代になりました。いろんな面でこう私たちが試される時代でもありますし、でも同時にチャレンジすることが多くできる時代でもありますね。なかなか今までのようには難しいですけれども、でも工夫しながら、知恵をいただきながら、主の前にですね、生きることはできます。ですからこのコロナの時代の中にあって、私たちいかに生きるべきかということを考える必要ありますよね。そういう中で人生の主権を主に明け渡して、聖霊御霊の声なき声に聞きながら、今週もですね、一歩前に向かって歩んでいければ幸いです。それこそ、最も私たちにふさわしい生き方なのですね。聖霊の火を消さないで、これは消し続けることなくっていう意味ですからね。聖霊の火を消し続けること、まあ、一生なんですよ。これはずっと私たちの人生かけて生きる生き方なんですよ。だから聖霊の御霊の火を消し続けることなく、御霊の火を抑え込んで抑制するし続けることなく、いつも燃え続けていけるように、この今日の条件を確認しながらですね、今週も御霊に励まされながら、主イエスを見上げて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みの中で今日聖霊に満たされるにはというその条件について考えてまいりました。どうぞ今週もあなたの御心にふさわしく、御霊の火を消すことなく燃やし続け、本当に燃やされ続けて歩むことができますように。そしてそのためにもイエス・キリストの模範、イエス・キリストの生き方、これを模範としながら隣人愛に生きることができるようにどうぞ導いてください。もちろん自分のことも 大切にしますけれども、いつもいつもそのように、主と共に歩むことができるようにどうぞ一人一人を祝福してください。今日ここにお集いになられた一人一人の上に、家族の上に、今日来ることができなかった多くの兄弟姉妹とその家族の上に、主の祝福が豊かにありますように。主の御名で祈ります。アーメン。